現れましたね、妖魔たち。あなたたち悪い妖魔たちは、この魔法少女カノンがお仕置きします。やあ妖魔たちのお仕置き成功です。お兄ちゃん、今日も私の戦いを見守ってくれてたのですね。いつも私のことをそばで見守ってくれてありがとうございます。お兄ちゃん、妖魔退治を頑張った妹の私にご褒美のチューをしてください。
私、こうしてお兄ちゃんとキスをしている時が一番幸せです。甘くてトロトロで幸せな気分になれるの、本当に最高です。
あ、それでお兄ちゃん、実はお話ししないといけないことがあります。私、他の魔法少女たちと一緒に悪の組織に潜入捜査することになりました。今回は魔法少女であることを隠してアイドル事務所を隠れ蓑にする悪の組織に潜入捜査するんです。その悪の組織はアイドルの事務所を隠れ蓑にたくさんの女の子たちを悪い大人の人たちの性奴隷として調教しているんだそうです。そういうところにアイドル候補生として潜入するので、その私、お兄様以外の人とエッチなことをしなければいけません。お兄ちゃんったら本当にいけない人ですね。愛しの妹が他の男の人とエッチするって聞いただけでおちんちん大きくしちゃったりして、そんなに興奮するんですか？
愛しの妹が他の男に寝取られるのが、
まあこれは全部お兄ちゃんのためなんですからね。悪い人たちは許せないですけど、こんな潜入捜査をするのはお兄ちゃんの寝取られ性癖を満足させるためなんですよ。寝取られじゃないと満足に射精できない、そんないけないお兄様のためにこんなことをするんですからね。潜入捜査は2週間で終わると思うので、お仕事が終わったらたっぷり聞かせてあげますね。
お兄様のお耳に愛しい妹の寝取られ耳元報告。
それまではしばらく処世できなくてちょっと苦しい思いをすると思いますけど、私も辛いのを我慢して頑張るので、お兄ちゃんも頑張って耐えてくださいね。その分、お仕事が終わったら、二人でいっぱい、トロッとろになりましょうね。それでは、魔法少女カノン、悪の組織の潜入捜査、頑張ります。お兄様、ただいま帰りました。お待たせしてしまって、本当にごめんなさい。お兄ちゃんのおちんちん、もう勃起してます。もしかして、2週間ずっと勃起したままだったのですか？今にも射精しそうなのに、私の寝取られ報告が聞けないせいで、ずっと射精できなくて。お兄様、かわいそうです。それでは、今から私が、この2週間の間に、どんな寝取られエッチをしたのか、それを、耳元にご報告してあげるので、心ゆくまで、 妹の寝取られをマンコで、うつ射精してくださいね。それではお兄様、早速服を脱いで、ベッドに仰向けになってください。それで、私もお洋服を脱いで、
兄ちゃんのおちんちん、すっごいことになってますね。それでは、お兄ちゃんの、キンキンになったおちんちんに、妹のロリロリおまんこを下ろして、と、私の、組織でした。そのおじさまは し驚いていたみたいですけど、私は構わず続けました。お兄ちゃんはとっても優しくて、妹の私のことをいつも見守ってくれてるんですって。だから私の処女もお兄様にあげちゃったし、毎日のようにセックスしていますよ。
Oh my god.
瞬間、私がおじさまに魔法をかけて、私が認めない限り射精できないようにしたんです。それはもちろん降格という言葉をおじさまの口からはっきり言わせるため。潜入捜査ですから、ちゃんと合格って言ってもらわないと困るので。ですから私、おじさまに言ったんです。合格って言ってくれたら、もっともっと気持ちよくしてあげますよ。そしたらおじさま、合格って言ってくれました。なので私はおじさまにかけていた魔法を解除、さらに激しく腰を振って、そのまま一気に膣内射精へ。
それでは、寝取られ耳元報告、2番目ですね。昨日の射精から丸1日経過して、お兄ちゃんも準備万端ですね。それでは、お兄ちゃんのおちんぽを、おまんこで加え込んだまま、寝取られ耳元報告、スタートです。
ブチ、個別 した私たちは、アイドル候補生として、影響を兼ねたライブをすることになりました。あ、ライブといっても、一般のお客様たちに向けたものではなくて、悪の組織や、その取引先の人たちに向けた、接待ライブ。つまり、枕営業のためのライブです。私たち、アイドル候補生として潜入した魔法少女は、ステージの上に立って、お客様として招かれた、VIP の方々に向けて、パフォーマンスをしました。それも、本当のアイドルのように、お歌を歌ったりするわけでもなく、まるで、ストリップショーのように、エッチなパフォーマンスをしました。おっぱいや、おまんこを強調した、最低な衣装に身を包んで、股を開いたり、おっぱいを披露したりして、どうか変態の私たちに、おじさまの素敵なおちんぽを恵んでください、と言わんばかりのパフォーマンスをしました。そして、そんなパフォーマンスを披露した後は、VIP の方々に、おまんこで営業することになりました。VIP の方々は、それぞれ好みの女の子を選んで、寄付金の額に応じて優先順位を決めて、女の子とセックスすることになりました。もちろん、アイドル候補生の人数よりも、VIP のおじさまの方が人数が多いので、結果的に、乱交や敏感プレイになりました。おじさまは、それぞれ気に入った女の子に寄付金を渡しました。それで、その、というわけか、私が一番おじさまたちから人気が出てしまって、なんと一番多くのおじさまたちとエッチすることになってしまいました。さすがに私一人に対して男の人が多すぎるということで、オーディションの個別面談の時のようなラブラブ恋人プレイは難しいねって話になりました。それで、アイドル事務所のプロデューサーさんの発案で、私を今週肉便器にすることになりました。私の体をトイレに固定して、おまんこ穴をおじさまたちの性欲処理の便器として使用していただくことにしたのです。他の魔法少女たちは、そこまでお相手する人数が多くなかったので、個室のベッドでイチャラブセックスを楽しむ中、私一人は、公衆便所のような扱いを受けてしまいました。でも、おじさまたちもそんな風に、女の子を性液まみれにして楽しむような人たちばかりでしたので、むしろ、その方が興奮するようでしたね。お兄様も、妹が、公衆肉便器にされたって聞いて、 まんことお尻の穴が丸見えになるように足を開いた状態なので、引く引くと動いている肉穴が丸出しになってしまいました。それでおじさまたちの気が済むまでずーっと犯されることになったのです。嫌じゃなかったのかですか？だってこれが私の仕事ですから。お兄様だって、口では妹を気遣うようなことを言いながら、おちんちん、ずっと勃起しっぱなしですよ。体はとっても正直ですね。愛しの妹が、肉便器として敏感される姿を想像して、しているのが分かってしまいますよ。それで今週肉便器セックスが始まりました。ステージの上でトイレに固定された私をおじさまたちが囲んでセックス開始。前期もせずに私のマンコにおちんぽを挿入してピストンされました。今回もセックスで味わった快感を耳なめで表現してあげますね。
皆さんのアイドルにしてくださり、ありがとうございます。
公衆便器にされたの、そんなに良かったですか？お兄様の変態さん。でも、そんな変態のお兄様に、もっとすごい寝取られ耳元報告があるので、明日も楽しみにしててくださいね。それでは今回で、お仕事の最後のご報告ですね。実は私、今回の潜入捜査で失敗をしてしまったのです。私がアイドル候補生として潜入した魔法少女だって判明してしまい、妖魔たちに囚われてしまいました。それで私、悪の組織のおじさまたちからお仕置きされることになってしまったのです。おじさまは私に対して、僕たち大人を騙すなんてとっても悪い子だね、そんな悪い子にはお仕置きが必要だねって。そのお仕置きですか？お仕置き妊娠レイプです。私たち魔法少女はエッチしても妊娠しないように魔法の力で排卵を抑えているのですか？妖魔たちが開発した陰門の呪いと呼ばれる呪いをかけられてしまいました。この陰門の呪いの効果がすごくて、私は強制的に排卵させられてしまいました。しかも妖魔によって魔法少女の力まで封じられて、私は普通の女の子と何も変わらない状態になってしまいました。私はその状態で妖魔に手を貸す悪の組織のお偉いさんにお仕置き妊娠レイプをされることになったのです。お兄様ったら、妹が妊娠レイプされると聞いただけで、私のおまんこの中でおちんぽをビクビクさせてしまった。妹の大ピンチのはずなのに、お兄様ったら本当に最低の変態さんですね。それで私は妖魔から悪の組織のおじ様に引き渡されました。その人は最初に私に個別面談をしたおじさま。そのおじさま、個別面談での私とのセックスが忘れられなくて、大量のお金を妖魔に渡して私を買い取ったそうです。しかもおじさま、何が何でも私を妊娠させたかったようで、妖魔の力を使って一晩のうちに何度でも射精できるように精力をアップさせていました。そのせいでおじさまのおちんぽはこの前よりもずっとたくましく注ぎ と刺激心をくすぐってしまったようで、必死に抵抗する私を見て、おじさまはおちんちんを勃起させてこう言ったんです。大丈夫だよ、かのちゃんは僕の性奴隷として一生養ってあげるからね。それで私のお股を無理やり押し広げて、おちんぽを私のおまんこにあてがいました。魔法も使えない無力な女の子になった上に、無理やり排卵までさせられてしまった私は震えました。そんな私が、お兄ちゃん、お兄ちゃんって、私がお兄ちゃんのことを思い浮かべながら泣いていると、おじさまがたくましい肉棒を私のおまんこに突っ込みました。
Oh.
しく痙攣して、ピュク、ピュク、ピュー、ピュー、ピュルル、ピュルルルルルルルル。おじさまが絶頂して、私のおまんこの中に、
これで今回の潜入捜査の耳元報告は全て終了です。お兄ちゃん、最後のお仕置き妊娠レイプですけど、実は私が魔法少女であることがユーマたちにバレるのも作戦の一つでした。これは私がおとりになっているうちに他の魔法少女たちが悪の組織を壊滅させるという計画で、ヨーマたちによる呪いも、ある程度の時間が経過したら、無効化できるようにしていました。なので、最後のお仕置き妊娠レイプも、悪の組織を油断させるための演技だったんです。もう、そのくらい気づいてくださいよ。大体、本当に作戦に失敗したなら、こうして悠長に耳元報告なんかしていられるはずがないじゃないですか。安心できましたか？それでは、またこれからも私は悪い人たちと戦う魔法少女として、愛しのお兄ちゃんのために頑張りますね。それで結局、本当に妊娠はさせられてしまったのか、ですか？それは。